孤独の儚いラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、5月18日、578回目の10分有造です。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここと有造さんをゲストにお迎えしてお届けします。ここでさんよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。お耳の恋人、ここと有造です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。突然、やっぱりっていうことで、小ネタが始まるんじゃないかと一瞬期待をするんですけども、やっぱりないですね。
やっぱりちょっと、まあ、当面ちょっと小ネタはね、小ネタ作るの大変なんですよ、結構。
だからです。ネタ切れというかね、また。
だからちょっと、まあ、小ネタなしで行ったかってね、大丈夫かなと思うし、小ネタファンの方が、おられれば、応援してますって、ちょっと一言言っていただければ、ちょっと頑張るかもしれませんで、よろしくお願いします。
応援します。応援してます。
いやいや、わかりました。ありがとうございます。はい。
はい、じゃあまた、小ネタノートに書き留めていただいて。
小ネタノート。
忘れないように、思いついて忘れないように。ね、
はい、もうチェックして、なくなっちゃったもんですから。
はい。では、今週私が担当で、月一黒沢明、隠し撮りの三国についてお話をしておりますけれども、まあ、その後半ということで、じゃあまずは、今回は、小戸さんの感想からお聞きしたいと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。
はい。ちょっとね、二作ほどちょっと見逃して参加してしまって、ちょっと申し訳ないなと思って、後追いをしようと思ってて、まだね、見てないんですけども、はい、もうこれ1958年ということで、私が生まれる1年前というね、うん、時代を考えたらもう65年ぐらい前の映画ということですよね。まあ、まあ、やっぱりね、見ればやっぱりそれは白黒だしね、時代を感じさせるわけですけれど。で、まあ、感想を一言言うとね、この、まあ、デフォルメされた、この、なんて言うんだろう、百姓の武井と又吉、
はい、
ね、このデコボココンみたいなね、仲がいいんだか悪いんだかっていうか、なんかこう、欲望みたいなものに対して正直な二人みたいなね。はい、ね、お金に、いや、そういう物欲だけじゃなく、やっぱりね、なんかこう、最後の方ではちょっと性欲みたいなもんね、表されていてね、まあ、助けられたね、百姓娘がね、大きな石をこう、振り上げて、ね、よくお姫様ずっと起きないでいたな、みたいな思いましたけど、そういう、なんかの、これ、象徴みたいな形で描かれてるんですかね、なんかね、人間のね、まあ、戦国時代の、それはまあ、お役所さんもね、望むと望まないに関わらずいろんなことにこう、駆り出されちゃったわけですよね。はい、なんか、結果ね、褒章かなんか目当てに山名家と秋月家の戦い参加したけど、
はいはいはい、
秋月の人落ちちゃって、捕虜になって、なんか埋蔵金探しを、服役をされて、その夜暴動が起こって逃げるというような、そんな設定ですよね。まあ、庶民のなんかで、こう、苦労と、したたかさと、愚かさをこう、合わせと思った二人って感じな、なのかなっていうのが私の感想です。はい。
はい。はい。ありがとうございます。まあ、ね、トムとジェリーじゃないですか、仲良く喧嘩したんじゃないですけども。
ああ、はいはいはい。
そうやって、また喧嘩して、で、喧嘩のきっかけがやっぱり金か、女か、そういうところっていう。
そうだよね。だいたい2枚あったら1枚ずつ分けりゃいいじゃんと思うよね。
そう。まあ、3枚だったって言ったら、2枚だったらね。両方とも2枚だ
ったら。もう1本見つけたら2枚目だからさ。ねえ。なんで1本ずつ分けてさ。その後はまあ、それは見つけた人ブーンドゥってやってもいいかもしれないけどさ。ねえ。で、ね、急にまた、もう一生友達だよ、みたいに言ったらすぐ裏切るとかさ。
じゃあちょっと、
どうぞどうぞ。
その流れって言いますか、今回は、2000、 6年のリメイクについてお話をしたいと思うんですけども、まあ、樋口真嗣監督って、まあ、あの新ゴジラが有名ですけれども、ただ私の中では、あの、特撮監督の作品はいいけども、本編も含めた監督をやるとちょっといまいちというイメージがある監督なんで、ちょっと心配しながら見ていたんですけれども、で、主役が松本潤ということで、てっきり松本潤が、あの、三船敏郎の六郎太の役をやるのかと思っていて、えらい若いあれだなと思って。2006年もう、これ15年以上前ですから、まだ松潤20代前半ぐらいかな。そしたら、松潤と、あと、宮川大輔が、その、百姓二人の役というか、あれにわたる役をやっていて、名前がちょっと違うんですけれども、で、それも百姓というよりも、あの、山の民っていう設定のようで、なんか山から降りてきて、まあ、戦争に参加してたみたいな、そんなような。
はいはいはい、はい。
設定で。で、本編のオリジナルの方だと、その、さっき、小田さんが説明していただいたように、その、埋蔵金の穴掘りをやらされたり、なんだかんだあって、で、三船敏郎の六郎太に出会うまでが、15分から20分ぐらい、プロローグ的に。
あ、そうですね。結構長い
ですね。結構長いのがあるんですけども、それが、ほとんどないんですよね。割と、すぐ、焚き木じゃないわ。木に細工されている金を見つけて、
はいはい、
で、捕まって、隠し撮りで、ね、連れてかれるっていうのが、もう5分か10分ぐらいですぐ、なってて、で、その隠し撮りを出て、旅というかね、敵中突破に行くまでもすごい簡略化されて、すぐ行くという感じになってて、すごい、だから、まあ、ね、今のその、ファスト映画の感覚とすると、その黒沢明の方 の, その前半部分って、でも、まあ、増長っていうかね、なくてもいいというふうに見えるのかなっていうのも、こう、今回そのリメイクの方を見ながら思ったんですけども、
うん、
で、だから、本当に、リメイク版、2時間あって、前半の1時間が、オリジナル版のダイジェストという感じなんですよ。
あ、なるほどね。はいはいはい。
と、まあ、だいたい、あれ、本、オリジナル出てくるエピソードが出て、山のじゃない、火祭りも出てくるんですが、途中ぐらいでもう、捕まっちゃうんですよね。みんな。あ、ちなみに、ロックローターの役は、阿部寛がやってました。
あ、そうですね。僕、これ見ましたよ。
あ、見ましたか。
見ました。はい。
はい。で、姫の役は、長澤まさみです。肝心なこと言ってない。肝心なこと言ってない。はい、で、後半、じゃあどうなるのかと思ったら、なんか、その敵方の武将、ちょっと名前忘れましたけど、椎名桔平演じる、まあ、悪役、本編の悪役、になるんですが、
はいはい
はい、山奥になんかとんでもない砦を築いていて、あの砦って何のため作ったんだろうかよくわからないんですけども、すげえ100メートルぐらいあるようなこう砦を作っていて、でそこにまあ、姫と六郎太がこう捕まって、でそれを松潤が、助けに行くみたいな、そんな話が後半で、これが本当に、スターウォーズじゃんと思ったんですか。スターウォーズと、
そういうことですね、はい。
第一作目、今の言い方で言うと、エピソード4、新たなる旅立ちですね、のデススターの攻防というか、デススター、とんでもないでかい、ところにこう行って、で、姫を助けるみたいなね。それを、砦でやっていて、そう 思うと、キャラクター的にも、なんだ、松潤演じる竹蔵だったかな、リメイク版では、は、スター・ウォーズのルーク・スカイ・ウォーカー的なところに位置づけできるだろうし、で、万能じゃないですけども、ハンソロを、ロクローターは、キャラっていうかね、姫に忠実っていうところでルークに近いところでありますけども、アクション的なところではハンソロだしっていうところで、本当にこれ、スター・ウォーズだなと思って見ていて、本当になんか、すごい、まあね、樋口真嗣といえば、特撮も得意ですんで、ああいう巨大建造物を作って最後に爆破させたかったのかなという気もしないでもないですが。
はい。はい。
で、最後もね、姫が城に帰って、みんながこう、それを出迎えたりっていうところは、あれもやっぱりスター・ウォーズの最後、帝国じゃなくてなんだ、何軍だっけ、スター・ウォーズは、反乱軍じゃないですけども、姫が救出されて、そこで、閲覧するみたいなところに、
そういうことですね、はい。
それも含めて、スター・ウォーズだなと思って見てました。あと、本編の中で、藤田進演じる、また名前が出てこない、が、有名なセリフが一つありますよね。
何でした
っけ？裏切りごめんっていう。
ああ、裏切りごめんね。はいはいはい。
もうこれ、
ね、
ネタバレになっちゃいますけど、この一言でね。
裏切りごめんね。はい、わかりますよ。はい。
それが、リメイク版で2回出てくるんですけども。
あ、そうですか。はい。
どっちもだから、えらい中途半端なところで出てきて。
で、ええ。
ただ言いたかっただけだかよっていう、そういう。残念な使われ方がしているって。
はい。
まあでも、オリジナルと比べるとそういう風ですが、でも、まあ、単体としてオリジナル版じゃなくて、見るんだったら、まああれはあれで、前後半で、展開が違っていて面白いのかなというふうに思いました。
はい。
あと、三悪人って誰を指すんですかってずっと思ってるんですけども。
ああ、そうだよね。
うん。
しっとりでの三悪人。
ええ。
ま、元の黒沢明さんのだと、やっぱりあれじゃないですか。やっぱり、ある意味では、僕なんかだと、他兵もまた七も、全人じゃないよね。
うん、うん、でも、怖くとだってね。でも。
まあ、怖くとだけど、全人じゃないよね。
うんうんうん、
で、まあ、六郎太も、全人かっていうと、そんなに全人じゃないよね。そういうふうに僕は思って、単純にそうなんて言うんだろう。全人とは言えないから、まあうん、悪人かな、みたいな感じで思ってるんですけど。
まあ、他にいい言葉がなかったらかもしれないですけど。ただ、最後に、六郎太と姫と、田所が、並んでるところを見ると、結局この三人のことを指してるんじゃないかというふうに思うときも。
え、誰と。
六郎太と姫と田所。
あ、田所表へ。
ああ、
なるほど、ま
あ。悪人ではないですけども。
うん。
だから結構なんか、三人でいることが多いっていうか、隠し取りでに、まず、立てこもってるのが、姫と六郎太と、志村隆の家老みたいな人が。
できたみたいな、自分で。
だから、三人を一つのグループとしていろいろなパターンで描いてる映画だなって思った、うんうん、思いました。うんうん、まあ、多分ね。
やっぱり、わかりにくいというか、どういう意味を持ってるのかなってちょっとわからないあれですね。はい。
まあ、多分ね、コードさんが言ったその、 のが一般的だし、まあそれが一番だけどですけども、悪人ではないよなっていうね、そういう感じですね。
悪人というか、でも善人ではないよね。
善人でもない。
善人でもないよね。特にタヘイの話題ってね、欲望にまみれた人たちですよね。ロクローターはまあちょっと忠義の人でもありますけどね。でもね、結構いろいろ人を騙したりもするしね。
そうそうそう。三匹の隠し鳥で。しかない。おかしいな。だから。まあでも、ゴロっていうか、タイトルってすごいかっこいいタイトルだし。
そうだね。
なんだろう。
英文タイトルって何なんだろうね。
ヒドゥンなんとかって書いてましたね。
あ、そうですか。はい、そしたら。まあ、
はい。
ちょっと調べてみます。はい。
すみません。ちょっと長くなってしまいました。
いい。
じゃあ、来月の月一黒沢明は、蜘蛛巣城という。
はいはいはい。
私が苦手としてる映画なんで。まずは、
そうなの？全、
なんかね、見れないんですよ、これ映画。
へぇ。
最後まで見るっていうのが、一つの難関としてあるんで、頑
張ります。はい。ありました。
はい。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。
はがない、りんたろーの、孤独のラジオ。
孤独の、はがないラジオ。